12ページ。児童生徒への訪問型家庭教育支援への取り組みについて。中村豊。中村豊議員。茨城県内で2021年度に30日以上欠席した不登校児童生徒数は6411人で、前年度より 40.8% 増えて過去最高だった。全国平均の 24.9% よりも高い水準だった。その対策として、県内では訪問型家庭教育支援が有効であるとの報道もある。本市の実態を伺うとともに、その対策について伺う。また、本市の適応支援教室を充実し、訪問型家庭教育支援を本市でも導入すべきと考えるが、市の考えを伺う。教育部長。本市の不登校児童生徒数は年々増加傾向にあり、今年度9月末現在で小学校45人、中学校54人であるが、個々の状況やニーズに合った支援を行うなどの対応をしている。また、適応支援教室菜の花では、学校や保護者からの要望に応じ、不登校児童生徒への支援を行っている。教育庁、不登校児童生徒に対し、適切に支援するため、菜の花の機能をさらに充実させることが大切である。現在、学習支援や教育相談を中心に行っているが、さまざまな困難を抱える子どもたちに対応していけるよう、総合型の教育支援センターとして拡充していきたい。訪問型家庭教育支援は、困難を抱えた家庭や子どもたちを見守り、支える仕組みとして大変重要であるので、事業実施に向け充実を図っていく。掲載以外の質問事項。児童生徒使用の学習用デジタル教科書の導入について。医療的ケア児への対応について。小林よし子。小林よし子議員。医療的ケア児支援法が施行され、医療的ケア児の支援について、保育所や学校等の設置者の責務が明確化された。受け入れにあたり、日頃から医療福祉をはじめとした各関係機関との連携が必要不可欠であると考える。本市では、連携会議や支援協議会等で情報共有を行うなど、支援体制は整えられているのか。入園・入学を希望する方への対応や在校児童への対応について伺う。保健福祉部長。医療的ケア児等コーディネーターの養成研修を受講した市職員等が中心となり、関係者が令和3年9月から3ヶ月に1回集まり、在宅生活での支援方法等について話し合いを進めている。本年度からは医療機関から市に連絡があった際に、医療的ケア児の情報共有を図るため、医療機関または自宅への訪問を開始しており、令和5年度には支援協議会を設置する計画である。教育部長、小学校就学を希望する場合、関係機関との連携強化による情報共有、意見交換を行い、本人及び保護者等との早くからの相談や適切な支援を進めていきたい。在籍中の医療的ケア児の支援についても、保護者、学校、教育委員会、関係機関等が連携しながら適切に対応していく。掲載以外の質問事項。災害時の避難所や家庭での電源事情について。